入眠湯話。人を褒める。この褒めるという行為により、褒められた相手の体内では、脳内麻薬、ドーパミンの分泌が促進され、それにより気分が良くなり、やる気も出て作業効率も上がると考えられています。であれば、一つ前のお話を参考にしつつ、周りの人の良いところを見つけて、どんどん褒めていきたいところですが、なぜか褒めるという行為に、多かれ少なかれ抵抗がある人は決して少なくありません。一体どうしてなのでしょう。なぜ私たちはこんなに褒めるのが苦手なのでしょうか。というわけで、今宵の夜話は、褒めべたさん、褒められべたさん。褒めるのが苦手という方は意外に多いと言います。また、褒められるのが苦手という方もいます。もちろん、褒めるのが嫌なわけでも、褒められて嬉しくないはずもないのですが、心のどこかに何か引っかかりといいますか、抵抗があって、素直な行動や反応ができないという方は多いようです。なぜ褒めるのが苦手なのでしょうか。幼少期に親からあまり褒められなかった人は、褒め方がわからない。あるいは、褒めると何か損した気持ちになる、という方が多いといいます。あくまで一説によれば、ではありますが、これは無意識のうちに、親がその愛情を武器にして、子をコントロールしようとしているからと考えられているようです。子を褒めることを惜しむ、つまり愛情を注ぐことを惜しむことで、その希少性と価値を高めようとしているというのです。褒めることは特別なこと、愛情を注がれるのは特別なこと。意識のあるなしにかかわらず、親から子へこういったメッセージを送ることで、その特別なものを得るために、子は親に服従するようになる、という考えです。これはあくまで一つの説ではありますが、ひょっとしたら皆さんそれぞれの立場で多かれ少なかれ思い当たる節があるかもしれません。しかし、だからといって親を責めても仕方がありません。親もまたその親からそういった扱いを受けてきた可能性は高いですし、それが難しい環境で育ったのかもしれません。それにそもそも、それがおかしい、間違っている、とは誰にも断言できないものです。そうなったのには、そうなった理由があるのでしょう。家族という単位の結束が強固でなければ、 その世界を生き延びることが難しい時代もあったのかもしれません。つまり、歴史的な視点においては、その縛りが必要だった可能性だってあるのです。しかし現代は、今のところそうではありません。個人個人がそれぞれに生きていくことが、人類史的に大きく見れば、それほど難しい時代ではなくなりました。ですから、そんな形で親が子をつなぎ止めることを容認する必要は今はないのです。とはいえ、他人や社会はそう簡単に変えられるものではないでしょうから、現実的に対処しようとするならば、まず変わるべきは自分ということになります。まずは意識して、褒めることができるようになる。そこから始めるのがいいかもしれません。何かを褒めるには、まず人や出来事に、これには褒めるだけの価値がある、と気づく必要があります。よく使われている方法の一つに、感謝リストや感謝ノート、感謝日記などがあります。例えばその日の終わりなどに、普段の暮らしの中で感謝することを書き出すのです。いざ書き始めると、最初のうちはなかなか感謝することなど出てきません。しかしその内容は、些細なことで構わないのです。今日は天気が良かった。感謝。誰それさんが挨拶をしてくれた。感謝。お昼ご飯が美味しかった。感謝。こういった普段は当たり前だと思うようなことでも、感謝の言葉とともに書き綴るのです。むしろ、できるだけ当たり前のことに感謝した方が、効果はより高いかもしれません。これを続けると、普段の生活の中でも自然と感謝が見つかりやすくなります。ツイッターやインスタグラムといった SNS をやっている方なら実感していると思いますが、SNS を始めると、普段の生活の中でもネタや映えを探すようになるはずです。それまで気にならなかったようなことでも、これ面白いんじゃないか?と気づくようになります。それと同じように感謝を書き出すようになると、言うなれば、感謝ネタに対するアンテナが立ち上がり、その感度が高まるのです。すると、今まで何気なく送ってきた日常は、実は感謝すべきことで溢れているのだと気づくようになります。そして、感謝に気づくことができれば、その気持ちを伝えることが褒めることにつながります。ありがたいという気持ちはあるけれど、どう褒めていいかわからないという方も、無理に難しく褒める必要はありません。 褒められた側の人の心理状態の変化に、褒めの言葉、つまりセリフ自体の影響はほとんどないと考えられています。大切なのは、相手が褒められたことに気づくかどうかで、相手が自分は褒められたと感じれば、その内容など大した問題ではないということです。ですから、褒め言葉の定型文で構いません。ありがとう。さすがだな。助かりました。頑張ってるね。何よりも伝えること。伝えなければ心の中でいくら感謝していても相手には良い影響も悪い影響も与えることはないのです。さて、人を褒めるのが苦手という方がいる一方で、褒められるのが苦手という方もいます。もちろん、両方苦手という方も少なくないでしょう。かく言う僕も、実は個人的には褒められるのがあまり得意な方ではありませんが、最初にはっきり言ってしまうと、褒められるのが苦手という方は、一般に自己肯定感が低いと考えられています。つまり、程度の差こそあれ、根底に自分はダメな人間なのだという感情が渦巻いているのです。たとえ褒められても相手の言葉が素直に受け取れず、自分はそんな評価に値する人間ではない、後からがっかりされるのが怖い、そもそも嫌味で言っているのではないか、などと感じてしまうのです。それどころか逆にけなされると、この人は自分のことをよく見て理解している正直な人だ、と、その人に対する信頼感が高まる、といったことまで起こります。これは自己認識、つまり自分はダメな人間だという自分の考えと、相手の発言が一致することで、安心感が生まれるから、ということのようです。ですから、この自己認識と相手の発言にズレが生まれる褒めは、言ってみれば、あなたの考えは間違っている、と指摘されるようなものですから、反発心が生まれたり、不安になったりするというわけです。こうして改めてズバリと言われると、とても不健全で、他者からの言葉の受け止め方として、全くいいとは言えないことがわかるのですが、程度の差こそあれ、日本人の多くが、こういった思考パターンに陥りやすいと言われています。私たちは、特に年代が上になるほど、日本の伝統的な謙遜や人に迷惑をかけないといった価値観に基づく教育を受けてきた方がほとんどでしょう。ですから社会に出てからもおのずと、いえいえ、私などはまだまだで、という態度の方が 同じような価値観のコミュニティから受け入れられやすく、互いに良好な関係を築きやすかったはずです。つまりある意味、多少自己肯定感が低い程度の方が生きやすい社会だったわけです。しかしこういった価値観も今や絶対的なものとは言えなくなって久しく、今や就職面接などでは自己アピールが堂々とできないと評価されにくい時代となりました。であるならば、自己肯定感を低く抑えておくメリットは少なくとも以前よりは薄れているはずです。遠慮なく、人から褒められるような自分を受け入れてよいのです。というわけで、誰かからの褒めには、まずはとにかく、ありがとうという言葉から始めましょう。合わせて、嬉しいという気持ちも言葉にできたら最高です。褒めた側からしても、相手がそれで喜んでくれたら嬉しいものです。これまで、つい反射的に過剰に謙遜してしまい、相手をしらけさせてしまった方も多いことでしょう。理屈では分かっているはずです。自分が褒めたり褒められたりするのが苦手なように、誰だって他者に何らかのアプローチをするときには、それを受け入れてもらえるかどうか、一抹の不安を持っているということを。ですから、思わず飛び出しそうな、そんなことないですという言葉はぐっとこらえて、無理やりにでも、ありがとうございますと言いましょう。これは自分のためであり、相手のためでもあります。頑張ってありがとうを言ってしまえば、その後にポジティブな言葉を続けるのは、それほど難しくないはずです。自分に多少なりとも興味を持ってくれなければ、褒めることなどできません。そんな相手に、褒められて嬉しいという気持ちを伝えることに、躊躇する必要などありません。ありがとう。嬉しいです。これで十分です。相手の気持ちと行動に報い、お互いに気持ちよくなれる、この言葉を発しない理由などないはずです。そして、ありがとう、嬉しいですが、すでに自然にできる。あるいは、頑張ってできるようになった方は、さらに相手を褒め返すのもいいでしょう。自分を下げるのではなく、相手を上げるわけです。例えば、誰それさんに褒められるなんて光栄です。といった具合に、特にあなたに褒められたことが嬉しいことを伝えるのです。実は以前から誰それさんのここがいいなと思っていたんです。などと、相手のいいところを褒め返すのももちろん素晴らしいことです。これはよく言われることですが、 褒めは相手からのプレゼントです。普通何かプレゼントを受け取ったら、まずお礼を言って、その場で開けて、その中身についての感想を伝え、何より自分のことを思いながらそれを選んでくれた気持ちと、それに費やした時間に思いを至らせ、さらに感謝の言葉を伝えるはずです。そしてこの次、その機会が訪れたなら、必ず相手にもお返しのプレゼントをしようと思うでしょう。言葉のプレゼントにも同じようにしてあげればよいのです。まずは必ずありがとうと言って受け取りましょう。いえ、結構です。などと言って突き返して、意図せず相手を傷つけるようなことはすべきではありません。プレゼントを開けると、そこには、私はあなたに気持ちよくなってもらいたいという心が収められています。なんとありがたく、価値のあるプレゼントでしょうか。今度はあなたの番です。あなたに気持ちよくなってもらいたいという気持ちを包んで、相手にお返ししましょう。ラッピングはきれいでなくても構いません。それを開いたときに、中に入っている気持ちが大切なのです。こういった褒められた時の対応をテクニックと捉えて実践する向きもあるようですが、それはちょっと寂しいような気もします。どんな理由があるにせよ、相手はあなたのことを考えて、あなたに気持ちよくなってほしいと思ってくれているのです。ならば、素直に受け取って、互いの自己肯定感を存分に高め合えば、それが何よりと、個人的には結論付けたいと思うのですが、あなたはどう考えるでしょうか。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。